タエとヒコスケ第1回。枯れた川、ひび割れした水田、あぜ道に桑を片手に立ち尽くす水無し村の下におぞましき光景なり。寛延3年1750年、讃岐の国高松藩は今も昔も水不足の絶えない地域である。その地の外れ牟礼村で百姓の長男として生まれた彦助は元服前の15歳である。織目も真新しい着物と袴に身を包み、学問書を抱えて隣村である新田村を歩いていた。いつもの道だが、この季節だけは特別だ。春の日差しを受けて一面に咲き誇る菜の花畑、その黄色い海は彦助のお気に入りの場所であった。彦助は百姓の生まれながら頭の良さを見抜いた資産家の祖母の助けもあって、儒学という難しい学問を習うことができた。五島四山を師に仰ぎ、毎日この道を通っている。黄色い海はいつもと同じだが、今日は彦助にとって受難の光景となろうとしていた。おい、お前百姓の彦助やろうが。振り返るとそこには同年代の少年が4人こちらを睨んでいる。八浦歩み寄ってくると、あっという間に彦助を取り囲んだ。少年たちは薄汚れた着物に浅黒く日焼けした顔、髪はボサボサで、明らかに侍や商人ではない。その少年たちを避けて前に進もうとすると、それを通すまいと進路を遮る。彦助、ええ着物着とるやないか。百姓には似合わんぞ。恐怖に引きつる彦助を挑発するようにニヤニヤ笑っている。ちょっと金持ちやから言うて、ええ気になっとんと違うかい。百姓は百姓らしゅう畑に出とったらええんじゃ。学問なんぞアホのするもんじゃ。その中の一人が彦助の襟をつかんで押し倒した。すいませんと、かの泣くような声しか出ない彦助。尻餅をついたまま拝むように少年たちを見上げた。それでも少年たちは罵り続ける。青白い顔し腐りおって、次にこの村に踏み入れたら泥水飲ますけんの。血の気の引いた彦助の顔を殴った上、思いっきり脇腹を蹴飛ばした。あまりの痛さに顔が歪む。転げ込んだ菜の花畑でうずくまる彦助には反撃する力も度胸もない。ただ学問書を汚すまいと懐に抱え込むのが精一杯だった。それ以後、彦助は新田村を嫌って少し回り道だが山沿いの高木村を通学路にしていた。小さい頃から喧嘩は滅法弱く、争いごとになりかけると自ら謝るが先、受難には近寄らずと決めていた。彦助が師として仰いだ後藤志山は高松藩で一番と言われた儒学者である。高松藩主松平頼高の命により儒官として多くの学問書を執筆していた。その傍ら、侍や百姓、商人など身分の分け隔てなく学問を教えている。彦助も志山から教えを受けられることを心から感謝していたので、遠距離を歩くことも苦痛ではなかったようだ。志山は塾生の中でも群を抜いて優秀な彦助に次々と難解な学問書を与えた。それを海面が水を吸うがごとく頭の中に刻んでいく姿は感服するほどだ。ただ一つ懸念されるのは、のみの心臓。度胸もなく自信のかけらもない、ただの勉強ができる少年で終わらぬよう願うばかりであった。そのように消極的な彦助がいつものように高木村に差し掛かると、村の真ん中で数人の男同士が桑や釜を持って睨み合っているところに出くわした。両方とも百姓姿である。今にも殴りかからんばかりに身構えている。最初は罵り合いだったが、一人が石つぶを相手側に投げたのがきっかけとなって両軍入り乱れて騒乱となった。彦助は 争う男たちの顔が鬼に見えて怖くなり、逃げようにも足が動かない。目の前でつかみ合い、鎌で切りつけられた返り血が足元まで飛んでくる。そのうち投げ飛ばされた男の巻き添えとなって彦助も転んでしまった。騒乱の中に巻き込まれた彦助の襟首を男がつかみ、鎌を構えると万事休すと顔が恐怖に引きつった。その瞬間、予備校の音が周辺に鳴り響く。数人の村役人が土ぼこりを巻き上げながら駆けつけてきた。剣の修行をした村役人に取り押さえられる百姓たちはあまりに無力で、あっさり潮が引くように騒乱は収拾された。寸でのところで命拾いした。何人かの男たちがお縄になって村役人に連れて行かれるところを、引きつった顔のままただ唖然と見ていた。その光景を遠目で見ていた老人が彦助に駆け寄ってきて、腰が抜けて座り込む彦助を立ち上がらせると、汚れた着物を手で払った。
どこのお方か知らんが、すまんじゃった。わしは神殿村の王佐の菊蔵というものです。若い者が桑や釜を持ってこの高木村に向かったと聞いておってきたんじゃが、このありさまじゃった。
彦助も名乗り、喧嘩の原因は何かを尋ねると、菊蔵は川が枯れ、田畑に引く水がないことで両方の村は苛立っている、特に下流の神殿村は不満が満ち満ちていると教えてくれた。このように農繁期に日照りが続くと必ず水の取り合いが始まる。もともと少ない水を取り合うのだから、争いになるのは仕方ないことだ。神殿村の惨状はひどいもので、田植えの時期を控えているのに、田は老女の額のようにひび割れて田植えどころではないらしい。そう言われれば、ここ一月雨らしい雨は降っていない。
この高木村には神五郎池というため池があるんじゃが、その水は神殿村も潤しておるんじゃ。雨が降らず水が枯れ始めると、先に高木村が田畑に水を引いてしもうて、この日照りじゃわしらのような下流まで流れてくることはないんじゃよ。はあ、どうにかならんかの。
菊蔵はその場で頭を抱えた。すがるような相談事ではあったが、彦助には知識もなく、消極的な性格から無言で立ち去る方法しか思いつかない。菊蔵はこのような若者に相談した自分が情けないと言わんばかりに首をうなだれ、先ほどまで騒乱があった場所を何度も振り返りながら帰っていった。ある日、後藤志山の塾で手習いを受けていた彦助は、あの高木村で起こった出来事が忘れられなかった。神殿村と高木村の男たちが鬼と化して襲いかかってきた経験は彦助にとって衝撃であり、手習いなど上の空、授業中にもかかわらず外の景色をただぼーっと眺めていた。集中力のない彦助を見かねた志山は、持っていた扇子で彦助の額を叩いた。
勉学は己の心を磨く鍛錬じゃ。心の乱れは行動に必ず現れる。己の限界であるなら今すぐここを立ち去るがよい。
扇子で叩かれた痛みもさることながら、志山の言葉に我に返った彦助は、後ずさりすると頭を畳にこすりつけるほどひれ伏した。
申し訳ございません、意識が遠のいておりました。励みますゆえお許しください。
これほど志山が怒った姿を見たことがない。
彦助よ、日々の努力を怠ってはならぬ。何事も気を抜かず積み重ねることだけが己を前に進めるのだ。分かったな。
いつもの彦助なら黙って聞いていただろう。しかしなぜか今日の彦助は違った。日照りと水不足が人を鬼に変えてしまうという現実を知ってしまった彦助に不思議な感情が芽生えていた。
先生、神殿村と高木村は日照り病に侵され、他に引く水を取り合って争いとなっております。それが私には。
困惑しながらも震える声を絞り出す。言い訳のつもりではない、純粋に出た言葉である。志山は今までの彦助とは違う微妙な変化を感じた。それが何であるかを悟っているかのごとく微笑んで彦助の肩に手をやる。
彦助、お前はそれをどうしたいのじゃ。
わかりません。
自分の不思議な気持ちが整理できず、そう答えるのが精一杯だった。志山はそのような気持ちを察してか、机の横に座り、奇妙な質問をした。
彦助、水は誰のものか答えてみよ。
明確な答えが見つからず下を向く。ならば質問を変えよう。では雨は誰のものか。
しばらく考え答えを導き出す。
先生、雨は万人すべてに降りかかり、野山を潤す源であるから、生きるものすべてのものです。
そうか、ならばお前の家にある井戸の水は誰のものか。
今度はすぐに答える。
井戸は私の祖父が掘ったと聞いています。ですからそれを受け継ぐ父のものです。
ならばお前の湯飲みに注がれた水はどうじゃ。
そこで彦助ははたと気づいた。雨も井戸の水も湯飲みの水もすべて同じ水。場所や使い方で持ち主が変わるということならば、死山から最初に出された水は誰のものかという質問には答えられない。しばらく黙って考えていたが、答えに窮する彦助に死山は手に持った扇子を床に置き、その手を彦助の手の上に優しく乗せた。